リハビリシリーズ、イラストレーターの沼田たけしです。
室木おすしです。
満州キツコです。
はい、ということです。満州さん3回目もお付き合いいただいてます。はい、満州さんはですね、
はい、
普段、はい、まあ、あのお金の使い道とかってお聞きしても大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
何を使うのが一番こうお金、まあ、生活費とかもまあ、一番多いのかなっていう感じですね。趣味のお金とかの書き方とか。
やっぱりあの、ね、こう去年って何がお金かかったかっていうのもやっぱりメディアに出るじゃないですか。
はい、
でそういう時になんか変な格好できないじゃないですか。やっぱりトークイベントとなるとワンピース
ですよね。
そういうのが結構バカにならないので、なのであのトークイベントもやりたくないですね。準備にそういう支度に時間がかかる。
あ、それ洋服とか髪の毛とか
髪型とかさ、
お化粧とか、
本当にできればもうノーメイクで本当にどうでもいい格好で過ごしてみたいわけじゃないですか。
あ、
それ用の格好作るとかいうと、
それ用の格好、
満州さんといえばこの格好みたいな。
そう、それも考えた
んです。なんか
滝山が白い、
あ、スティーブ・ジョブズとか、あ、そういう、ね、ああいう感じで、そう、
なんか衣装みたいな感じで、ね。
マンさん、最近メガネが定着して
るんですよね。そうですね。はい。
あと、気になったらマンさんの漫画のキャラクターってこう、後ろにこうお団子にしているキャラクターがあったじゃないですか。
はい
は
い、
あれは当時ああいう髪型だったんですか？それとも、なんとなくあの、ああいう感じで描いてたら、まあ、あれがメジャー、メジャーというか、あの、一番
なんとなくおしゃれ感も与えつつ、ほっこりさせるじゃないですか、お団子って。
あ、
そういうあざっとさがあった。
だってふっくらしてましたもんね、あの絵、ね、はい、結構自分とは違う感じで描いて
る、はい、そういうことなんですね。
そうですね。こう妖精願望みたいな、あれってなんかちょっとした小人の妖精って感じじゃないですか。
ああ、そう
ですね。多分コロボックル願望みたいな、なんか妖精願望みたいなのがあるんでしょうね、きっと自分の中に。
なるほど。
でかいので基本的に。
あ、でかい。
そうですね。
え、
お、お、
165。
ああ、でも
高い
方だ
と思います。最近では割と高い人もいっぱい増えてき
て
る。いつもヒール履いてるから本当に170とかになっちゃう。
あ、そうですよね。
クロボックル学校
が、クロボックル学校が、そうなんですね。
でもやっぱなんか若い頃ってちっちゃい子モテましたよね。
モテました。てか今でもモテます。
今なんか、そう
か、僕はでかい人好きなんですよ。
それもでかい人好き。
そう、でもなんか、マンシュさん好きですっていう風に言うと、マンシュさんのファンが怖いんで、だからまあ別にあの素敵ですぐらい、なんだこれ、なんだ知らない、その素敵ですぐらいで、まあ僕も結婚してるんで、そんな別にそんななんか
言っても何もない。
そうですね、安心してくださいっていう。よくわかんない。なんか なんだこれ、耳が赤くなって
る。今日なんか3回通じて思ったけど、皆さん結構舞い上がってます。
舞い上がってるよ。だって、ね、あの今までは知ったる人、
ね、
まあ、お世話になったり、まあ、何回か。
美人だからとかじゃない
か。もう、うん、そう。あと今日ノンアルコールだから、
あ、
それでやっぱり、なんかちょっとこう慎重な僕が出ちゃってるみた
いな。今の感じだっていつもだったらもっと気持ち悪くて言ってた
から、気持ち悪い、もっと気持ち悪いキャラでやっていて、
気持ち悪いキャラで作ったみたいな感じだけど、そういう、
まあ、まあ気持ち悪い、もうなんか失礼なことを聞いちゃう感じの、まあ、それが売りのポッドキャストなんですけども、ドラゴンボールは見てたってことですか？
もうめちゃくちゃ見てます。水曜日ドラゴンボールじゃだったんですよ、昔、
はい、ですよね、
水曜日の
7時、
そう、7時、
そうそう、
本当に楽しみ
だった。ジャンプ読んでた？
ジャンプも読んでました。ジャンプもずっとリアルタイムで、小学生の頃から読んでますよ。
あ、漫画のそのルーツってまだ聞いてなかった。何を読んで
た？ジャンプです。私ドクターストランプリアルタイムでずっとジャンプで読んでたんですよ。で、アラレちゃんも大好きだったんですけど、アラレちゃん終わっちゃって、もう本当に、なんだ、次、何、ドラゴンボールっていうのが始まるのみたいな、鳥山明の次、何をと思って読んだら、もう、超面白いと思ってます。そうです、1話目からずっとリアルタイムで読んで
ます。ジャンプ、
はい、
ジャンプ、ドラゴンボール以外には、なんかこう、男塾とか、北斗の拳とか、まあ、いろいろあるじゃない
ですか。北斗の拳も大好きでしたね。はい。
ジョジョとか。
あ、ジョジョも好きでした。はい。
男塾は見てなかった。
男塾 ックは読んでましたね。あ、でもなんだかんだ面白いなとか思いながら読んでたと思う。覚え、そういう覚えはあります。
あとなんだっけ、ジャンプで。
その頃、
その頃確かにすごい豪華メンバーだったなと思って。
セイントセイヤとか。
セイントセイヤもやってた。
セイントセイヤ、そうだ
った。そうでもなかったね。そっち行かなかった。
俺もね、セイントセイヤ、ちょっと
じゃん。あ、でも小関浩二とか好きでして、なんだっけ、なんだっけ。
え、
野球の漫画やってたじゃないですか。小関浩二先生。
鈴木浩二さ
ん、ね、分かんない。僕野球、野球の漫画とか見たらあんまり見ない。
あれ、あ、それ、ジャンプじゃないっけ。
鈴木浩二さん。
鈴木浩二
さん。その当時、ジャンプ買ってもらえなかったから。
あ、そうなんだ。ジャンプあったっけか。
野球漫画何回かあったと思うけど、でもなんかジャンプで野球ってあんま届かないんです
よ。そうだよね。
今やってるけど。
マガジンとかチャンピオンとか、あの辺だったら。
古関浩二って漢字ですか。
古関浩二先生、ひらがな、古関浩二、ひらがなですね。作品リスト。
あ、でも周
囲。あ、一郎。
あ、一郎。
違う、ジャンプだよ。これこれ。山下太郎君。
あ、山下太郎君。あ、はいはいはい。あ、そうだそうだ、山下太郎君。
山下太郎
君。山下太郎君なら古関浩二先生。ちょっと分かんないよ。
1986年っていうことは、私が11歳の時ですね。
ああ、確かにやってたわ。
そういえば、ジャンプっぽくないね。
ジャンプやってた。そうだそうだそうだ。
ちょうど小学校5年生くらいの頃。
黄金期ですね、その頃。
なるほど。
はい、ね、はい、山下太郎はよく知ってるけど、
はい、印象的
です、うん、
自分のことおでっていうから、おでっていうの
から。あ、じゃあ牧場王とか好きじゃない。
牧場王大好き。
これおでっていうから。
牧場王めちゃくちゃ、
ジャンプ世代、ジャンプ、そうなんです
ね。ジャンプだけですか、漫画やってたし、読んでた。
いや、リボンも読んでた。
あ、はい、リボンなんですか。マーマレードボーイとか。お父さん心配しようか、
お父さん心配しようと。
ちびまる子ちゃん。
ときめきトナイト。
ときめきトナイト。
あと星の瞳のシルエットとかですね。ヒイラギアオイ先生。
ヒイラギアオイ先生、
はい、あと赤田秀春のブギウギ幼稚園とかやってましたけど、あとは何だっけ、よく覚えてないです。
別馬とかは読んでないですか。
別馬は読んでなかったです。マーガレットは読んでました。あ、てか結構読んでましたね。チャオは行かなかった。チャオは読まなかったです。
なんでまあ、結構漫画読んでた、漫画好きだった
から
ね。めちゃくちゃ好きでした
。ジャンプ、長女です。
長女です。
長女でジャンプを買ってるって、弟さんの影響ではなく、いきなりというか、もうジャンプ
は。そうなんですよね、なんででしょうね。
自分で買ってたの。
自分で買ってました。あの早売りジジイのところに行って、駄菓子屋の
あるある。土曜日ありました。あ、土曜日にね。本当はいけないんだけど。
いけない。
そうそうそう、すごいなんかこうちょっと錆びれた、なんかこう
駄菓子屋
とか、駄菓子屋とか、なんかちょっとそういうところで
引っ越した先で、まず聞くことはジャンプ早いってどこだっていう。美容師に聞くと分かるの。
そうだろ。
なんかこの辺でジャンプ売ってるとこどこ使ったら、あそこっすよとか言われる。
そうだ。そっか、本当はいけないんだけど、いけない、
ね。大体ジジイかババア
だ。ジジイかババアね。そうそうそう。ジャンプ以外にはごめんなさい、あの少年誌は読んでなかった。
ジャンプ以外では、でもそれは大学生になってから、あ、ヤンマガスピリッツ、うん、マガジンを読んでます。それはでも17歳からです。高校卒業してからです。
そのぐらいの時期に、はい、まあ、たくさん読んでて、はい、これが私のベスト漫画みたいな、リコメント漫画みたいな。
新勇気ですね、やっぱり男性は。
あ、
私が高3の、
漫画太郎先生、
高2か高3の時に新勇気が始まったんですけど、
あ、
やっぱりもう群を抜いて
新勇気群を抜いて新勇気だった。
本当に衝撃的だし、
あ、
めちゃくちゃ面白いと思いました。
なるほどね。
そうか。あのドクタースランプですげえ憧れて、はい、ドラゴンボールでめちゃくちゃハマって、新勇気がベストになるっていう流れがよく
分かんないよね。新勇気なんだ。
なんか成長とともにどうなったのかね。
年齢にもよるよね。
ああ、確かに。
やっぱりちょっと
俺中学ぐらいだったんで、新勇気やった時、 だからめちゃくちゃ面白かったけど話ねえなこの人と思って思ってた記憶が。
さすがね。ある
から。いつも新遊記の後ろの方になんか背景とかにふざけたこと書いてるじゃないですか。それを探すのがすごい好きです。無意味にミステリータグがいつもあったり
する。そっか新遊記
でもなんとなく分かる気はしますね。に影響してる感じ。
江川達也先生は、
はい、
その好きだったと思う。
全然一冊も持ってなかったんですけど。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
なんで応募したんですか。
あのね、当時ね、コミッカーズっていう、
はいはいはい、
志望者の本があったんですけど、はい
はい、
コミッカーズに江川達也先生の職場は漫画業界一アシスタントの賃金が高いって書いてあった。へー。しかもアシスタントにボーナスが出る。
え、出ました。ちょっとおいくらだったんでしょうか。それは、
まあ、私こう当時大学4年生ですけど、毎月アシスタント代で16万円とか入ってきて、普通に大学4年生ですよ。普通にバイトするより全然。
高速期間ってどれくらいなんですか。
まあまあそれなりにありましたけど、普通に毎月16万円くらいずつ入ってきて、ボーナス時期には30万円くらい。
ボーナスって要がサラリーマンのボーナスの時期に来る。同じ時期に
単行本出て、単行本の印税の 1% をアシスタント同士で分けるみたいな感
じ
で。
すごい、なんてい
い先生ですよね。
ご飯とかどうしてたんですか。
お米と水だけあったので、おかずは自分たちで買って食べなさいみたいな感じだったんです。お米もだから支給されてました。
お米が常に炊かれてるか、自分で炊くの。
お米自分で炊くんですけど、米と水はタダだから。で、炊飯器もありましたし、食場に。食べたかったら自分で米炊いて、おかずだけ買ってきて食べるみたいな。
そうなんです
ね。何人ぐらいアシスタントいたの。
13人いました。
すげ
ー。めちゃくちゃだからいい時代に恵まれた環境で仕事できてたなって思う。
他にアシスタントってされてなかったんです
か。まあ、ぼちぼち友達の手伝ったりとかですね。
そういうことなん
ですか。はい、当時のだからデビューするじゃないですか、みんなアシスタント仲間が。そういうデビューした友達のとかですね。
江川先生、東京大学物語だけです
か。うん、あとはね、ゴールデンボーイ。
ちょっとエロやつ、
ね、エロやつ。
そう、
あとね、ゴールデンボーイ。
あとタケちゃんとパパっていう育児漫画を書いてて、 あとハッピーボーイっていうのをガンガンでやってました。だから全部 4つくらい。
4つが週刊が
2本
に、月刊が2本
みたいな。そうです。
あれデジタルではないんですか。
バリバリアナログですよ。
あ、
しかもあの時代って写真撮るやつなんですけど、はい、まだデジカメない時代なので、はい、現像を出しに行くんですよ、写真。で、仕上がってきた写真をそのコマに合わせてこう定規で測って、これはかける何パーセントって拡大率で、それでコピー機でそれを拡大して、それをトレース台の下に敷いてみたいな。
なるほど。
そうなんだ。
それはもう狙った写真撮ってくるんです
か。江川先生がこう人物のあたりと消失点をこう水平線の位置だけ決めて、こんな角度でここにトイレがあってみたいな、そういう
指示があ
るので、それに合った場所を探す。
写真撮るのもアシスタントの仕事なんですね。
そうです。で、三脚持って街をうろうろしてここかなみたいな、だいたいこの辺かなみたいな。で、やっぱりイメージと合わないと撮り直しみたいな感じで。そうなんですよ。すごく面白かった。だから本当に勉強になりましたから。よくあの漫画学校に行く人っているじゃない、
はい、
あれなんでとか思っちゃう。だって江川先生のところで1年間アシスタントやったら本当に全ての技術学べて、
ね、
お金ももらえてみたいな、即戦力のほらになる人たちを。
でも そこまでにそのオーディションじゃないですか、その、
まあ、
それに受かんないって そこにまず、それもすごいよね。でも持ってません、やっぱ満州さんは運が。 そっか、そうなんですね。パルマさんは、はい、あれは完全フィクション。
あれ完全フィクションです。はい。
なんか自分の中の特にこう、はい、体験談をちょっとあれして
る。全くない。
全くない
です。完全フィクションなので本当に大変なんですよ、作るのが。
あ、そうだ。
どっちが、はい、あれですか、得意ですか、フィクションと。
やっぱりね、エッセイ漫画ってすっごい簡単っていうか、やっぱり私こう自分の身に起こったことをこう面白おかしく書くのって割と簡単な作業なんですよ。
あ、
そう、こう
やっぱそちらは得意、
すごい得意なんですよね。だからフィクション、
人によるじゃないですか。フィクションの方が得意な人もいるし、それででもフィクションが結構大変です。
だから春小屋さんが今一番時間かかってます。はい、
はい、なるほど。春小屋さんはどういうきっかけでお仕事が来たんですか。やっぱりブログ経由。
ブログ経由で、あの、何かフィクションで書いてみませんかって言われたので、フィクションやっとこうかなとか思って。
今そういうやっぱりあれでネットからこうやっぱり面白い人を見出される時代なんだね。
だけ多いです
ね。編集さんもやっぱりネットで探してますよね。
あ、そうなんですか、
うん、
ネットぐらいしか逆に探すところない。
そうか、
漫画になってる人はプロでやっちゃってるらしい。
そうか、そうだね。確かに
漫画の描き方をあえて聞いてみたい
です。はいはいはい。
どうやってあの描いてます？純粋アナログですか、まず。
私デジタル全部デジタル。
全部デジタル。
ペンタブってことですか？
ペンタブ、全部ペンタブ。
ラフぐらいですか？
ラフからペンタブ。
あ、もう青い線とかでパソコン上でやってる。
そうです。
ソフトは何ですか？フォトショーです
か？あ、コミスタとクリスタとフォトショー。だ、クリスタインストールしてあるんですけど、ちょっとまだ操作方法が全然違うので、だから次の、ごめんなさい、やられてちゃった。次のスパからクリスタで全部やろうかな。
おお、これがクリスタだぞって言われ、みんなこれで分かる。
分かんない、違い分
かんない。これクリスタかって思える。
次のからクリスタで。
パソコンは Windows か Mac ですか？
Windows。
あ、そっか、やっぱクリスタとかって Windows
なんだ。じゃあ、
あります。クリスタは Windows でも Mac でも
できる。
できます。
その漫画を描き始めた時って、はい、コミスタ持ってた。
持ってました。
あ、そっか、はい、でも江川達也さんのアシスタントやってるぐらいだから、
はい、
あ、その時はでもアナログなんです
か？その時はバリバリアナログでやってました、ね。
いきなりこう触ってできるもんなんですか、コミスタとか。なんかこう習得したのって
超楽だなって思っちゃったんですよ、最初デジタルでやった時に。すっごい楽だなって思ったんだけど、突き詰めると今度なんか拡大しすぎちゃったりすると手の粗が目立つから、いつまでも修正しちゃったりとか。結局アナログもデジタルも時間変わんないなっていうのは今の感想です。あ、でもどうなんでしょうね。
あれがいいらしいです
よ。いや、何がいいの？
拡大しすぎちゃうじゃないですか。
そうですよね。
それをもう何パーセントまでしか拡大しないって自分のルール作るんですよ。そうすると、あの、無駄に書き込めないとこが出てくるんですよ。ちっちゃい後ろの人の顔とかって、倍率2倍ぐらいで書き込めない。そうすると書かなきゃなくて、で、印刷するとそれぐらいがちょうどいいみたいなのもあるんですよ。
なるほど。
いや、あの、アルチューワンダーランドは、もうデジタル
なんですか、うん、あれ全部デジタル。
あれもデジタルなん
です。あれわざとアナログに見えるよ
ね。そうですね、うん、
アナログっぽく頑張りました。あれ本当はね、鉛筆で全部やるはずだったんですけど、ちょっと時間がなかったので鉛筆入稿はできなかったん
です。あ、そういうあれもあった
んです。なんかだから手書きっぽいけど綺麗な線っていう感じがあるから。不思議な感じだった。
はい、不思議な感じだし。
そっか、何のペンを使ってるんだろうと思ったら、コミスタ。
コミスタで、あれはね、あの、ペンの筆圧をこうすごい変えてとか、設定をすごいいじってわざとギザギザになるようにして、そのペンの横にさらにもっと細い線を引くって、二重に線が全部の線が二重かなんか三重かになる。
一回で 2,30 になる線のツールを作ってきて、
あ、太い線の横に超細い線、
自分で太い線を描いて
る、はい、
え、ペンの設定
が入ったの？ペンの設定をギザギザにした後に、でなんかいろいろなんか
そうやすごい
結構やってるね、ひそかに
ひそかにいろいろ
アナログアナログ
すごい、でも工夫されたことかな、
これは聞いてないんですか、うん、あのこの話は誰も聞いてない、
誰も聞いてない、
リハビリ
やばいよ、
お手柄だこれ、
お手柄だ、ありがとうすごい、そっか、そうだよね、そういう話とかって意外と聞けそうで聞けないもんね、
多分松中さんを呼んだらそういう話を別にしない
っちゃ、しないよね、もっとプライベートな
ことを、ね、そっち聞きたくなっちゃう
からね、あえてね、そうだよね、そっか、でも下書き
してるんですね、
してます、はい、そ
っか、下書き通り書いてますから、
下書き通りには書かない、
下書きってなんとなくもう無視して書いて
る、そうです、
俺もそんな感じだけど、
でペンタブはこうこうなんか液晶なのか普通のあれなのかどっちか、
液晶ペンタブです、
あ、やっぱ液晶なんですね、
あの何ワコムの、
でっかい、
でっかい、
うん、ちっちゃい、何でっかい、22の下のやつ、13の方です、
それはお高いじゃないですか、結構10万くらい、
10万くらいした、
それいつのタイミングでよしこれ買っちゃおうみたいな、それは
去年の2月くらいに、
というとどの
アルチューを描く
直前によ
し、
それまではこういう普通のペンタブ、
普通のこういうみたいな画面
を
見ながら、はい、
分かんない、
あの7000円くらいの使ってました、
あ、そうなんですか、
バンブー、
あ、じゃあブログの
もうブログはバンブーで
やってます
、アルチューを描く前にもう一丁これタイトルで
やっ
とりでみたいなんで、
あ、なるほど、
そういうタイミングで
買
う
ときは、
すごい、
だから今もこのもう大きい液タブにしたいなと思って、だからスパの短期連載始まる前に
スパで買おう、
スパタブ
大きいやつにしたるでみたいなのがあるんですけど、どれ買っていいか分かんないんですよ、
いやでもね、デジタルだったんだったらちょっと驚きでしたね、
バリバリでしたね、でもなんか小山健さんのツイッターを見ていたら、なんかアナログに戻し始めていて、びっくりしちゃった、
最近ね、
トピック全色アナログで揃えてましたね、
小山健だからできる技じゃないですか、
イラストレーターだとやっぱりその人しか描けないものがやっぱ強みになりますもんね、
うまいから描ける人、なんかやっぱああいう味のある絵だからよりアナログの方がいいんだろうなっていう、
確かに、
でもアナログはちょっといいなと思って、
使い分けとかは考えてないですか、
あ、使い分けたいとは思うんだけど、はいはい、その中でやっぱ面倒くさい方が多いですね、
私今週刊新潮のイラストだけはアナログにしようかなと思って
るんですなんですか、気持ち的
になんかね、なんかね、どんなん頑張ってもカクカクしちゃうんですよね、線が、どうしたらいいんでしょうね、これ
多分解像度を上げるとかじゃない、
解像度上げる、なんで
カクカクしちゃうんだろう、
どれぐらいカクカク返してるかにわかんないけど、
ほんとなんかこう丸みがないんですよね、線が、もっとなん
か、もっと綺麗な線を描きたいです
か、綺麗なとかじゃないんですよ、柔らかい、
柔らかい、
パスツールとかの線じゃないんですよ、パスのこういう本当に綺麗な線じゃなくて、人間のこう
味わいのある
おひゅっていう柔らかさがね全然出ない
それはもうアナログにしたらいいです
よ、そうですね、イラストだけはアナログにしよう、漫画はねデジタルになってますけど、イラストだけはアナログにしよう、
あ、それもいいかもしれないですね、
はい、イラストのデータするときだけ、
はい、
なんか違うペンネームしたりじゃないですか、
そう
なんか違う人格というか、
そうしたら広告から仕事
来るじゃないですか、わかんないけど、
でももうダメです、 染みついちゃって
る。染みついちゃってる。
毎週が染みついちゃってるから。
自虐的な、なんか。いや、まあ、そう、まあ、でもいいと思いますよ。マンシーさん、このまま、はい、突き進んでください。
はい、
でまた、ぜひ、
はい、
リハビリヒルズにも、
はい、
出ていただけたら、嬉しいです。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
マンシーひつこさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。突然終わりました。
なんか、どのぐらい時間かな。